皆さんこんにちは。アメリカでフルタイムで働いていたけれどレイオフをされてゆるくゆるく休職中のナッパです。大変お久しぶりでございます。いろいろありまして、音声配信はなかなかできていなかったんですけれども、ツイッターとかノートとかをご覧になっていただいている皆さんはご存知なんですけれども、実は年末、昨年の末に父が他界しまして、それに伴って日本に2ヶ月ぐらい帰省していました。で、前回のポッドキャストでもお話ししたんですけれども、10月の終わりにレイオフになったので、レイオフになったと、その2日ぐらい前にですね、父が癌だっていうことの連絡がありまして、ふっと湧いたその日本に帰る機会ですね、チャンスを使って、まあちょっと父も癌っていうことだし、時間をちょっと過ごしたいなと思って日本に帰ることにしたんです。で、それが10月の終わりだったので、こう、年末っていうと2ヶ月なんですけれども、こう結局父はがんだって、自分ががんだって分かってからですね、2ヶ月もしないで亡くなってしまいました。で、今日はちょっと久しぶりっていうこともあるし、お友達と近況報告するような感じでお話ししたいなと思っています。私が10月の終わりにレイオフになったと先ほども申し上げましたけど、その2日前に父ががんだと。で、日本に帰省することを決めたんですけれども、12月の中旬にですね、ディズニークルーズに行きたいなって予約をもうしてあったんですね。で、ディズニークルーズに行く予約をしてあったので、11月の最初に初旬に帰って、12月のそのディズニークルーズの中旬にあるディズニークルーズまでに帰ってこようと思って、1ヶ月ぐらいの滞在するチケットをまず取ったんですけれども、で帰省しました。でですね、帰省してから、父に会って、その時はまだこう全然ピンピンしてまして、病院の中にある、コンビニに行って、毎日自分で行って新聞を買ってコーヒーを買って、それが楽しみなんだって言ってたんですね。で、娘を連れてこう毎日ちょっとお見舞いに行くっていうつもりで帰っていたんですけれども、で、運よくですね、こう長期滞在になりそうなので、ちょっと保育園とかの、入れてもらえるところ、なんていうんですかね、私立の保育所的なところに入れてもらおうかなと思ったんですけど、空きがなくてですね、で、ちょっと今までやっていなかった幼稚園にトライしてみようと思って、幼稚園、周りの人で幼稚園に体験入園させてもらったっていう話とかも聞いていたので、幼稚園に、連絡してみたらですね、軒並み、ダメダメダメって、もういっぱいですっていう答えが多かったんですけれども、4件目ぐらいで、どうぞっていうことで、事情を話してですね、実は家族が入院してて、入園長期で帰ってきてるので、ちょっと入園させたいっていう話をしたら、受け入れてくださった幼稚園がありまして、もうとても助かりました。素晴らしい先生たちと、で、私は自分自身保育園育ちなんですね。母がずっと働いていたので、で、幼稚園っていうものに関して偏見というか、なんか偏見というより、きらびやかなキラキラした感じをずっと持っていたので、どうしよう、私受け入れてもらえないかもしれないって思ってたんですけど、もうそんな心配は全くなくですね、とってもいいママたちで、先生も優しくというか、優しいだけじゃなくて厳しい感じもありつつの、こう毅然とした態度の先生でですね、すごく良かったんです。なんで、こうまた帰る時にはお願いしますっていう風にこちらも言ってきたんですけれども、で、幼稚園に通いながら、お見舞い、父の病院にお見舞いに行く生活が始まりました。日本滞在の4日目5日目ぐらいにですね、こう 一応その時の入院は検査入院ということで1週間の入院だの予定だったんですけれども、2週間ぐらいになっておりまして、こう担当の先生がのらりくらりしてはっきりと何でも言わない先生だったんですね。でそれが病院の方針なのかどうかはわからないんですけど、でその先生にですね、ちょっと妹にですねはっきり聞いてきてって言われて、先生と2人でお話しできないかっていうふうにお願いしまして話したところですね、父の場合は、まず珍しいタイプのがんということで、こう今自然に考えたら分かりそうなものなんですけれども、私はそのがんにはいろいろな種類があるっていうことがこうすっぽりと理解から抜けていまして、ものすごく進行が早いがんですっていうふうに言われて、で、でしあのがんがですねおできみたいにスパッとナイフで切れるようながんだったら手術もできるんですけど、カビのように広がっていくようなこう染み込んでいくようながんだったので手術では取れませんというふうに言われまして、で残された治療法っていうのは抗がん剤しかなかったんですね。で抗がん剤をしようかというところにですね、父はずっと持病を持ってまして、痛み止めを含む結構強力な薬をもう20年以上打っていたんですね。でそのことからですね、腎臓の数値がものすごく悪くて、抗がん剤ができないというふうになりまして、で、抗がん剤できないぐらいの腎臓の数値だから腎臓の治療といいますか、腎瘻といって腎臓に管を通してそこから尿を出してで、腎臓の働きを助けるっていうような要するんですけれども、医療従事者じゃないのでちょっと説明が下手くそなんですけど、そういう処置をしてですね、腎臓の数値が上がるかなと、で上がったら抗がん剤ができますよということで、やっていたんですけれども、結局2回ぐらい検査、その腎瘻を続けながら2回ぐらい検査したけどやっぱり数値が上がらず、もう腎不全寸前というか、もう腎不全になってるような状態だったんですね。それで抗がん剤ができないっていうことになって、で私がその4日目5日目ぐらいに先生と直接話した時は、できることがないので余命は1ヶ月だと思いますって言われました。でその後父とも話してですね、先生と私と2人で話した後に父も一緒に部屋に来まして、本人には余命の話は一切先生からはしなかったんですけれども、父の方からいや先生正直に言ってほしいんですけど余命はどれぐらいですかね、3ヶ月ぐらいですかねって父が聞いたら、こううーんとうなずくような感じでだったんですけど、私だったらですねやっぱり本当のこと知りたいなって思いました。なぜかっていうといろいろやりたいことがあったと思うんですよね。だから私も自分がもしもあと1ヶ月しか生きられないのに3ヶ月って言われてちょっと余裕持っちゃったりとかすると、こうできることもできない、会いたい人がいるかもしれない、言いたいことがあるかもしれない、食べたいものとかあるかもしれない、家を片付けたい、こう娘にこう手紙を書きたいとか、そういうのがきっとあると思うので、やっぱ余命宣告されたらこう隠さないでほしいなって思ったんですね。で帰りの飛行機の中で The Farewell っていう映画を見たんです。放題は分からないですけど、アメリカに幼い頃にアメリカに引っ越してきた、中国人の、女の子が主人公なんですけど、彼女すごい面白いコメディアンなんですけど、彼女が、中国にいるおばあちゃんにのことを毎日のように国際電話で喋るように大好きなおばあちゃんなんですけど、そのおばあちゃんががんになってしまって、 で、その病気のことをですね、中国では隠すカルチャーがあるみたいなんですね。で、本人が病気とさえ思わないようなカルチャーがあるみたいで、それについての葛藤とかを描いた映画だったんですけど、で、その映画は結局ハッピーエンドで、まだ7年後か8年後でもまだ生きているっていうお話だったんですけど、私それを見てですね、やっぱり私は自分はもし余命が1ヶ月とかだったら絶対に知りたいって思ったので、もしこれを聞かれているリアルの友人の皆さん、私がもしそうなっていたら私の家族にちょっと言ってもらいたいなとは思いますが、よろしくお願いします。余命宣告を受けた後に父がホスピスに行ったんですけれども、ノートにちょっとこの辺はいろいろホスピスについてとか書いているので、お読みになっていただければと思うんですけれども、私がものすごくびっくりというかショックを受けたのがですね、人間というのはこう死が近づくにつれて、その父はですね、癌の痛みっていうのはもちろんあったと思うんですけど、こう死が近づくにつれてこう身の置き所がないという、気持ちになるみたいでですね、意識がなくなってからもこう動こうとしてしまうという、専門という名前なんですけれどもがありまして、まあなんていうんですかね、無遊病みたいな感じで意識はないのにこう立ち上がったりとか動いたりとか、で目も少しまだ見えていたのか、ベッドの上にこう医療器具のケーブルですね、電源コードみたいなのがいっぱいあったんですけど、それを掴もうとしたりとかですね、結構あって、私がすごくショックだったのはその痛みと、そしてその居心地が悪いということから、眉間にシワを寄せて明らかにこう、明らかにその、穏やかではない状態になっているのにですね、日本ではその尊厳死であるとか、安楽死であるとかが認められていないため、薬の投与に制限があるんです。投与できる薬の量ですねとか時間とかに制限がありまして、で、結局私たち家族は父を鎮静するっていう選択肢を取ったんですけれども、その状態になった時に鎮静というのは、手術に使うような強い薬で麻酔で眠らせるような感じでですね、で その鎮静するとですね、ほぼ意識が戻ることはないというふうな選択になるんですけれども、まあどちらにしろですね、もうその数日前からもうずっとずっと寝てるという感じだったので、そこは問題がなかったんですけれども、鎮静して私はそこでこう全てが楽になるんだって思っていたんですけれども、それは大きな間違いでですね、鎮静してからも起きてしまう、で痛みを感じているような表情をすごくしてまして、うんうん言ったりとかするんですね。で、私はそれが結構ショックっていうかかわいそうで、こうもうそれを見てもう一瞬で、私はもう安楽死尊厳死の、アクティブな賛成派になったって思ってですね、自分がその自分の親とか家族とか友達とか、大切な人ですね、でもしかしたらこう自分が 年取って子供が成人したら子供もそういう選択をできるようになるかもしれない、でそれに関して私はそれまではでも自分で決めて、でも本当は助かる見込みがあるのにその安楽死の選択をしていたからこう諦めて死ぬ選択をしてしまった自分や家族や友達がそういう選択をしてしまったらどうしようっていうふうに思っていたんですね。でも父のことを近くで見ていて明らかにもう 本当にもういつ行ってもおかしくないっていう状態をが何日間かありましたし、苦しそうだったりずっとしていたので、鎮静を始めてからそうですね 2日間丸々ぐらいはやっぱりあれまた起きちゃうんじゃないかまた起きちゃうんじゃないかってこう起きてしまって痛みを感じるのがかわいそうで心配っていう形になってたので、もう私だったらもうこんこんと眠り続ける状態になってしまったらもうそこで終わりにしてほしいなっていうふうに自分でも思ったんですね。なんでこうこれからこう日本もアメリカもこう尊厳死安楽死ないんですけれども、こう北欧みたい北欧のようにこう自分で決められる社会になっていったらいいなって思うんですね。今回父の死に関してですね、シェアすることをどうしようかなって迷ってたんです。読みたいというかこういう話を知りたい人もいれば知りたくない人もいるし、でなんか日本で結構多いのがべきじゃないべきべきじゃないっていう言葉よく聞くんですけど、こうね死んだ人のことを悪く言うべきじゃないとかそういう感じあるんですけど、その世の中の大半の人が思っているこうするべきこうするべきじゃないっていう価値観でよりも、自分がこの自分の中での大きな事件をシェアしたいかなどうかなって、こうやりたいかやりたくないかで考えようって思ったんですね。でやっぱり勉強になったこともめちゃくちゃあったし、こうああこうだなって気づいたこともたくさんあったので、私はシェアしたいっていうふうに思いまして、ノートにも結構長文でですねつらつらと自分が思ったことを書いたんですけど、今回もこうポッドキャストでこの話題を、避けて通るわけにはいかないというか、こう私の人生に大きな、変化をもたらしたと 思っているので、こうちゃんと話そうと思って話すことにしたんですけれども、私がやっぱり今回の父のことで一番学んだのは、自分の時間を1秒たりとも無駄にしてはいけないということですね。で、それはやっぱり前からもう自分でも思ってるし、皆さんも多くの方がそれはもう自覚されてるとは思うんですけど、こういうもう衝撃的なぐらいに大きな実例を出されるとですね、もう本当に骨身にしみるというか、こう嫌なことをやってやる必要はないっていうふうにもうすごく感じたんですね。で、病気にうちの父は病あのがんだっていうふうに診断されてから2ヶ月経たずに亡くなったんですけれども、その2ヶ月経たない中の最低でも2週間ぐらいはもうずっと寝たままだったので、その意識があったのは、1ヶ月ちょっとだったわけですね。なんでそれを見ててですね、本当にあっけないし本当に時間ってないんだなって思ったんですよね。だからこう私もそうですし周りの人にも言っているし、これを聞いている皆さんにもそういうことが自分にも起こり得るし家族にも起こり得るし愛している人たちにも起こり得るし、時間っていうのは本当に有限だなと思って、で人生100年時代ってよく最近言われますけれども、100年じゃない人ももちろんたくさんいるわけで、うちの父は70ちょっと の若い世代だったんですけれども、とにかく何があるかわからない、そして自分がもしがんになったらですね、うちの父と同じようなものすごく進行が早いがんかもしれないし、手術ができないがんかもしれないし、自分が今はまだわからない、わからない状態だけれど、もしかしたら抗がん剤ができないかもしれない、その時にこうどういうふうに最後を生きたいかなって私は 自分で考え、これからは考えて生きていこうって思っています。で、周りの人にもですね、私はこう、自分のリアルの友人とかですね、周りの親戚とかにはですね、もうものすごく赤裸々に父のことを話していまして、もしやりたいことがあるなら、こう 今すぐにでも予約するぐらいでちょうどいいよっていう話をしたんですけれども、もう一つ思ったのは、こう自分は、私はもう42歳で、父が70ちょっとで亡くなったので、あとまあ30年で、死ぬ確率っていうのはやっぱりあるわけですけども、あと30年って思った時に、やっぱりやりたいことやっとかなきゃなってすごく思って、これからもこう今こうゆるくゆるく休職中で、日本に行った時にちょっと声をかけていただいた会社とかがあったので、一応ハイアリングプロセスにはの中にはいるんですけれども、本当に自分がやりたい仕事なのかとか、待遇、そのお金だけじゃなくて、その他の待遇ですね、その家族との時間をきちんと過ごせるのかどうかとか、そういうのもしっかり考えて、これからも生きていきたいなと思いました。ご視聴ありがとうございました。最近こう長い間、ポッドキャストをお休みしていたんですけれども、その間にもこうポッドキャスト面白くいつも聞いてますとか、最近アップされてないですねと連絡をくださる方がいらっしゃったり、昨日は仲良しのお友達がですね、最近ワーママの会とかに行くと、ナッパさんのポッドキャストを聞いてるけど最近お忙しいんですかねっていう方に会いますよっていう話を聞いて、あ、これはやばい、アップしなければって思った次第です。で、ノートとかブログとかも書いているんですけど、文章だとちょっとやっぱりかしこまってしまうっていうか、こう日本語って結構ルールが多いから、そういうのでを気にしてしまったりとかするんですけど、ちょっとかっこつけた感じの文章とかもあったりとかするなって自分でも思うんですけど、ポッドキャストだといい感じにちょっとずっこけた自分の字が出てていいんじゃないかなと思うんで、これからも就職活動も緩くしながら、発信の方も力を入れていきたいなと思っているので、よろしくお願いします。ではまた。 See you next time.